ご理解第61節。神より根高大臣に、いつまでも尽きぬおかげを話にしておくのぞ。信心しておかげを受けたら、神心となりて、人に丁寧に話をしていくのが、まことの道を踏んでいくのぞ。根高大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて、まことの信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うな。信心生活とは、神様中心の奉仕の生活を言うのである。神様を使う信心から、神様に使われる信心を目指せ。神様を使う信心から、神様から使われる信心を目指せと。私ども、普通だと神様を使う。私の願いを聞いてください。というのが信心だという認識が普通ですね。しかし師匠は、その真逆というのでしょうか。神様の願いを私どもが聞かせていただく。そしてその神様の願いが成就する。ことのために私どもが働くというのでしょうか。そういう、まあ、生き様というのか、そういう生き方を教えてくださいましたね。どうしても私中心になりがちですが、さあ、本当の私どもの生き方、まあ、ある意味、私ども人間というものがこの世に生を受けたということは、人間のわがまま勝手を通す、人間がわがまま勝手に生きるようにこの世に生を与えられたのではないということですね。むしろ神様が自分の何か用事を足したい、そのために人間を作られた。いわば本来は神様のお役に立つことのために人間を作られたというのが本当のところではないでしょうかね。私どもが何かを作ります。例えばロボットといたしましょうか。ロボットを作ります。それはロボットのためにロボットを作るのではありませんね。ロボットが自分でわがまま勝手に動き回るようにロボットを作るのではありませんね。どこまでも人間がそのロボットを作ってロボットに何かをさせよう、人間の代わりでもさせようと、重いものを運ぶように使おうとか、いわば何かの用をさせようと思ってロボットを作る。やはり神様も私ども人間を何かの役に使おうと思ってやっぱり作られておると考えるのが妥当ではないでしょうかね。だから私どもがこの世に生を与えられておるということは、神様が私どもを何かの役に使おう、何かのように使おうと思うて私どもをこの世に作られた、生を与えておられるということではないでしょうかね。その神様が自分の、神様ご自身の役に立つことのために私どもをお作りくださっているという大前提を忘れてしまい、自分で自分勝手に生きようとする、自分のために自分が生まれてきたのだと思ってしまう。まあ、ある意味、ピノキオのようなものかもしれませんね。ですから、まずは私どもが何のためにこの世に生を受けたのか。それはもちろん、私どもが心を磨くということもありましょう。と同時に、また、神様が何かのお役に使いたいから 私どもをこの世に誕生させられたと考えるのが道理ではないでしょうかね。それならばどういうお役に立つことのために何を願って神様が私どもを使われたのか、私どもを作られたのか、その神様が私どもをどのように使おうとしておられるのか、そこのところをはっきり分からせていただかなければならないと思いますね。今朝はもう一つ不思議なことを分からせていただいたのですけれども、師匠が成り行きを大切にすると教えてくださいます。その成り行きを大切にするということは自然を大切にすることだと。自然の働きを大切にする、それが成り行きを大切にするということなのだと。ではその自然とは一体どういうものなのかということですね。昨日家内から髪の毛を切っていただきました。少し長くなって耳のあたりにかかって大変気持ちが悪かったのですけれども、おかげさまで切っていただいた、短くなったらすっきりいたしました。さあ自然ということで以前疑問に思ったことがあります。髪が伸びてくる、それならばその伸びてきた髪をそのままにするのが自然なのではないか。人がそれを切ってしまう、これは不自然じゃなかろうか。例えば爪が伸びる、爪が伸びるのだから伸び放題に伸ばす、これが自然なのではないだろうか。自然と爪が伸びてくるわけですから、また自然と髪が伸びてくるわけですから、そのままにしておく、伸び放題にする、あるいは何か、そうですね、道を歩いていたら何かが汚れたりいたしますね。汚れたら、例えば顔が汚れる、汚れたら汚れたままにするのが自然か、というようなこともありますね。その自然ということに対して、その何が自然なのか。ところが今日いただきますことは、確か師匠もそうおっしゃっておられたように思うのですけれども、人間としての自然ということですね。髪が伸びたら伸び放題に、ボサボサにしている、ボサボサ伸び放題、爪は伸びるだけ伸びて、伸び放題、これは人間としては自然ではない。人間が人間としてそのこの世に生を受ける、あるいはそれは一つ身綺麗にさせていただく、人間としてそれは身綺麗にするのが当たり前というのでしょうか。自然なわけですね。髪がボサボサに伸び放題に伸びては、まあやっぱり様々なことに不自由ですね。だから必要に応じて切らせていただく、あるいは爪も伸び放題に伸びたのでは、例えばパソコンのキーボードでも大変打ちにくい、だからそれなりにきれいに切らせていただく、いわばある意味その髪を伸ばし放題、爪を伸ばし放題が自然に任せているのだ、その方が良いのだというわけではないというわけですね。人間として、例えば小綺麗にさせていただく、髪はきちんと切って整えさせていただく、爪もきちんと切らせていただき、作業がちゃんとできるようにさせていただく、爪を切るのが自然だ、髪の毛は切ってきちんとするのが、これがまた自然だ、 顔が汚れたままに放っておくのが自然ではない。汚れた顔を洗って小綺麗にさせていただく。これが人間としては自然なのだと。まあ、ボロを着て髪を伸ばし放題、ボサボサに伸ばして爪は伸び放題。これは人間としてやっぱり見苦しいという感じがいたしますね。それをきちっと、ああ、この方がすっきりして気持ちがいい。自分も気持ちがいい。人様が見ても気持ちがいい。ならば、その方がいわば人間として自然だということですね。何が人間にとって自然なことなのか。成り行きを大切にする。それは自然を大切にするということであるけれども、その人間として自然なこととは一体何なのかということになりますね。それはある意味教えをいただかなければわからないというところもあると思いますね。今までお金を追い求めてきた物や名誉や地位や、そういう何と言いましょうかね、牙城、外欲を満たすことを求めてきた、それが自然だと思ってきたわけですけれども、それは髪が伸び放題、爪が伸び放題、それを自然だと思ってきたというのと同じではないでしょうかね。いや、そうではないのだ。人が人として本来のあり方、本当のいわば自然のあり方、神様が私どもに与えられておる、まあ自然というもの、それは決して牙城牙欲を伸ばす、その伸ばしのまんまではない。いや、人間はどちらかというと神様のお役に立つことのためにこの世に誕生をさせられたのであるから、神様のお役に立つ、そのことをさせていただこうとすることの方がより本当だ、より自然だということになるのではないでしょうかね。成り行きはそれこそ自然の働き、神様のお働きですね。その自然の働きを大切にさせていただく。では、それをどう大切にさせていただくことが人間としての自然なあり方なのか。いわばそれは本当のあり方ということかもしれませんね。自然を大切にする。それは本当のあり方を本当のこととして大切にさせていただく。人間として何を大切にする、どうすることが本当の生き方なのか。それはやっぱり神様のお心に沿う生き方、成り行きに沿う、成り行きを大切にさせていただく。しかもそれはただ単になるがまま、あるがままということではない。人が人としてのありよう、そのための成り行きを大切にするということになるのではないでしょうかね。わかるようなわからないようなかもしれませんけれども、決してそのけせらせらとか、そのなるようになるさといったようなものではないのですね。髪が伸び放題、爪が伸び放題、それが自然に任せることだというのではないのですね。人としてのあり方、人としてのあり方としての成り行きを大切にする、それが本当の意味においての自然の働きを大切にする、自然に任せるということの 本当の意味がどういうものであるかをはっきりよく吟味しなければならないということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。